アキラ・デリカットがね、もう、まあ、僕らの中ではもうめちゃくちゃ速くてめちゃめちゃ強いランナーのは、あいつが100マイルってボロボロで帰ってきて、それでちょっと、ますます興味が湧いたっていうところですね。
2000？
14ですね、それ。
こんばんは。
こんばんは。
なんか声。
喋 っていいところ。
声。
こんばんは。
ああ、そうそう、そのぐらいの距離。はい。
いや
今日は、この界隈で言ったら、この界隈じゃないね。武道坂連の、あれ、武道坂メンバーはなんていうメンバーなんですか？
メンバー。
武道連メンバーでいいですか？
武道メンバーですね。
関西の、誇るべき坂の一つ、武道坂というのがありまして、そこの武道坂連のメンバーである、鉄さんにお越しいただきました。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、今日はね、中身濃い話聞けるよ。
うん。
鉄さんとあと、ここは恋する、
レオパレス。
レオパレス。坂本さんに、この場をご提供いただきまして、収録させていただいておられます。
ありがとうございます。
鉄さん、
はい、御
嶽マイルを今回完走されたということで。
そうですね、はい。
ちょっとお話を聞きたいなと思って。
いいんですか、僕で。
いいよ。
この部屋モンスター級の人しか来ちゃダメっていう、もしくは SNS のご意見番しか来ちゃダメって聞いたんですけど、大丈夫ですか？
モンスター級かご意見番か。
ご意見番か。大丈夫ですか？
モンスター級ってね、長野さんとかね。
そうですね。いや、ヒャッホイさんとか。
ヒャッホイさんとかね。ね、サンダルで、ね、とんでもなく速く走る人とかね。そんな人。
チェルさんとか。
チェルさん。ね。
ね、すごい人ばっかりがね。
ね。SNS 界を席巻する。
そう。
方々がね、
完全に凡人中の凡人が来てますからね。今回は
何をおっしゃいますよ。いやー、御嶽ウルトラトレイルね、
はい、
これ開催された日は、あ、ごめんなさい、これ古いな、2022、7月の3連休だから、はい、まあ何日かいいや、
うん、
3連休ですと、うん、毎年のことですけども開催されていて、あ、でも、去年、中止？
去年、おととし、中止。で、3年ぶりかな？ 2019 以来、ですね。
だもんね。2019以来だよ。2020飛んで、2021も飛んで。
そう。
2022！
そうです。
うわ。で、そこで、かねてから、まあ、御嶽100系、まあ、これ聞いてらっしゃる方はよくご存知だとは思うんですけど、ご存知の方多いと思うんですけど、御嶽の100マイルを走るには資格が一つだけあって、
うんうん、
100K を、御嶽の 100K を、今でも変わらない？
変わらないですね。14時間。
4時間以内に走ったっていう記録があれば、100マイルに挑戦できます。
そうですね。
ということで、前回2019。
うん。
まあ、実はね、僕も、鉄さんも、挑戦して、破れた。
100マイルの方で。
100マイルの方で。
ちなみに、もちさんって、いつ、権利を得てたんですか？ 100 マイルへの。
僕はね、その前の年か、その前の前かな。で、いつだろう。
ね、もちさんも、2回、
うん、
マイルも挑戦してます、
ね。マイル2回出てて、どちらも完走できてないんですけど、
うんうん。僕もそうなんですよ。マイル、実は2019と2015に挑戦してるんですよね。だから 100K 走ったのがむちゃくちゃ前なんですよ。
むちゃくちゃ前ですね。
2014ですね、100K 走ったのが。
僕最初の 100K が、テさんいつだって、さっき言ったっけ？
14。
14。僕多分13なんですよ。
ああ、早いじゃん。モッチーさんの方が早いじゃないです
か。まあ、100、ただ単に完走ということだけ
でした。はいはいはい。
で、14時間切ったのが、その翌年か翌々年か。まあ、何回も出てるんで、はい、出てたんですけど、で、そっから、 まあ、100マイル挑戦して、
うんうん、
なんか似たような境遇だね。
そうですね。
2019も同じところで諦め
てね。19、ハカラソン大地さんと同じところで僕たちやめちゃう。
あの
やめざるを得ない感じでしたもんね。
あのデポが、デポを受け取って、受け取るもやめるみたいな。
そうです。僕は関門かかっちゃって、ゾンビになってる時間が長すぎて、2019は。
ああ。
ちょっと雨に打たれすぎて、内臓やられちゃった、いう感じで。
まあ、これ、もう本当に、御嶽出た人しかわからない話かもしれないですけど、まあ、とにかく、大雨、どっしゃぶりに、もうどっしゃぶりって言っても、もう、御嶽の土砂降り。もう、この辺の街で受けるような、土砂降りと違う。
そうですね。ホースで水ぶっかけられるレベルの
。バケツをひっくり返したとは、このことかっていう。
今回もありましたね。そういう場面は何度か。
うんうん、ああいう土砂降りを打たれたり、過去には、もうその土砂降りが来てくんないかっていうぐらい、もうピーカンカラカラの、うん、あの、いつもはあの、水でゴーゴー言ってる、あの、湧き水が、もうカラカラカラだったりとか。
あ、そうなんですか。
もうね、ザ・御嶽の天気の中で何度も100系や100マイルを走ってきた、まあお互い似たような記憶だったんですけど、2019走られて以降、トレーニングも、まあ、ずっと引っかかるじゃないですか。
そうですね。もう2015に、あ、まあ2014その100系走った時も、御嶽が何かもよくわからずに、こうノリで走ったみたいなところは結構あるんですよね。
はい、
仲間内でこう行こうぜみたいな感じで御嶽行って、で、まあ、レースをどういう展開で行くかとかも考えずに最初から突っ込んで、まあボロボロなりながらもギリ14時間まあ切れたんで、まあ次の年もマイル行ってみようかって言って、マイル行ったらもう攻略の糸口が見出せないぐらいボロボロにやられて、2015で。だからその時ぐらいから、いつか、御嶽100マイルは仕留めないといけないなとは思ってて。
いやで、今回、晴れて、完走されたということで。
無事完走して、本当良かった。素直に嬉しいですね、やっぱり。
でもそのね、まあ、今 SNS ね、まあいろんな人がやってるんで、その、まあ有名な方もいっぱいいるし、足の速いランナーもたくさんいるし、屈強なランナーもいるし、たくさんね、
うんうん、
いろんなランナーを目にする機会あるんで、その、まあ、御嶽のマイルを、まあ、完走、あっさりね、完走される方っていうのは、まあ、たくさんいらっしゃるのかもしれないけど。
センスのある人はいっぱいいると。
センスの方いらっしゃるかもしれないけど、まあ、ちょっと、鉄さんと、ね、こう、一緒な部類に言うのは大変失礼になるかもしれないですけど、いいよ、もう。まあ、僕みたいな、その凡人ランナーというか一般ランナー、
うんうん、
あーにとってはね、やっぱりマイル完走、御嶽のマイル完走するというのは、まあ、本当にすごいことだと思うし、
うんうん、
いや今回の感想はインスタで投稿されてるのを見て、ややふざけた楽しい投稿
すいません、なんか
あれ どんなんでしたっけあれありましたよね。
ありましたね。
鉄さんの。
SNS で投稿した文章をなぞられるって地獄ですね。
なぞりますよ、若干。悲願の御嶽マイルを、完走した後の、最初の一文だけいこう。軽い便意は110キロまでは共存できる。ね。
なぞられるの。うんはずいですね。
方比は好調のバロメーター。目指せ5連コンボ。
うんうん、
そういうね、
はい、
楽しい、御嶽マイルの
感想。ユーモアのある投稿をしてます。
ね、制限時間24時間という時間を含め、難易度マジやばかったと。でも完走できましたと、鼻をほじる暇すらなかった。
そうです。本当に時間に追われる。24時間でした。
鼻はほじれるだろうと思って。ね。
いや、ほんとね、それぐらい時間は足りなかったですね。
なので、まあ今回は、まあ一般ランナーとして、
はい。
まあ、トレイルランニングをされてて、
うんうん、
で、まあ、僕らレベルではあるんですけど、その、なんていうのかな、その、オンタイの 100K 出たりとかして、
うん、
あ、マイルの方たちの背中を見たら、同じね、コース走って、背中を見られてる 100K ランナーの方々もたくさんいらっしゃるでしょうし、
うんうんうん、
でもまあ、そういうちょっとコアな方々に向けてね、その、積んできたトレーニング、まあ、それで、まあ、装備されたギアとか、
はい、
あとはそのレースマネジメントをいろいろ含めですね、うん、今回ちょっと感想の記録をちょっとお話を伺いたいなと。
僕みたいなもんでよければ
もうぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあどこから行きましょうか。
はい、
ちょっとねコースマップをいただいてて、これ印刷してくれた坂間ちゃん、
はい、
ありがとうございます。毎回毎回収録にご貢献いただきまして大変ありがたいです。2022OSJ トレイルランニングレース、御嶽100のコースマップ。パッと見てね、ちょっとコース変わりましたね。
変わりました。だいぶ変わりましたね。
これ、こんなに右側があったっけ？右側って言ってます
よ。この、今回のステージ1って言われる上松っていうのは、これは、おそらく、初めてだと思いますね、これ。54キロ、57キロを周回。
なるほど。なので、まあ、ね、可燃度の過去の御嶽100マイルなどを知ってらっしゃる方にとっては、相当、コースとしては新しくなった。
うん。
いわゆる、ちょっとこう、走ったことないところを、大部分結構走った上で、100マイル走るっていうコースに、
そうですね。
変わって
る。はい。
で、大きく言うと、これもじゃあ、いわゆる八の字っていいのかな？
そうですね。無限大いう感じですね。ね、
大きく八の字を描く感じで、スタートが、もう本当に、ね、馴染みのある、松原、スポーツ公園、ね。
パワーバーの旗でおなじみの。
おなじみの。もう僕、御嶽に対しては思いがすごすぎて。うんね、聞いてらっしゃる方は何のことか分からない
モッチーさんのね、こう熱量ビシビシ、はい、伝わります。
これは御嶽のあの松原スポーツ公園に着いた時のあの高揚感たるやね。
あ、高揚感ですか。スタートに立ったら高揚感あるんですけど、着いた時のもう憂鬱たまんないですよ。車で待ってる時のマジかって。
あ、僕はね、どちらかというとまあ、関西在住じゃないですか皆さん。
はい。
車で、東の方に行きますよね。うんうん、長屋方面に。
はい。
エナのインターで大体休憩入れるんですけど、あの辺りずーっと憂鬱なんですよ。うん、で、あと中津川とか過ぎていくじゃないですか。
はいはい。
で、なんか、あ、帰りに土産、栗の土産でも買おうかなと思いながら、ちょっと横目に見ながら、うん、でもずーっと憂鬱なんですよ、
うん。
で、北上していくじゃないですか。
はい。
で、だんだんテンション上がってきて、松原スポーツ公園に着いた時はテンションちゃんと
バックされる。あ、そうですね。いや、もう車の中で、永田小伊太郎さんと行ったんですけど、
うん、
もう車の中、車待ってる時もひどい雨で、こう、フロントガラスに雨がビシャビシャビシャかかってるのを見ながら二人でこう、ボケーっとしながら、はい、始まらんかな
ー、またかと、うん。また、うん、また天気はこれかと。
二人ずっとモソモソしながら。
もうね、これもう、わかりみが深すぎて、ちょっとこう、もうね、ほんと、もういいです。今日のね、この収録とこの視聴者の方々は、もう、御嶽走ったことある方が限定でもういいんで。
あるあるみたいな感じで。
もう言うんですけど、もう、天候あれあれ。
あれあれですね。もう、
びっちゃびちゃ。
びっちゃびちゃですね。車で待ってる時からびっちゃびちゃで、トイレ行くのも、足びっちゃびちゃなるぐらい。
で、いやー、今回もこんなんかって言いながら、現地に着いた。
そうですね。もうその時憂鬱ですね、やっぱりこう。だから、ゼッケン受け取っても、ああ、まだね、テンション上がらない感じですね。
駐車場、ドロドロですね。
ドロドロでしたね。
もう、ドロドロもべちゃべちゃも、あそこを乾いて歩いた記憶がないもんね。なんか、サンダル出ないですか、みんな、最初。シューズに履き替える前は、うん、 なんか水たまりをぴょんぴょん跳ねるって、跳ねた記憶しかないもんね。
もう諦めて裸足で歩いてるおっさんいましたよ。
そこはだからルナサンダルが正解なのかな。やっぱり。松原スポーツ公園。
やっぱクロートは長靴履いてましたね。
もうクロート中のク
ロート、ね。クロート中のクロート。
ほんだけクロートだね。あそこも最初から長靴で行くってのは。
賢い。賢いですね、やっぱり。
で、あ、ごめんなさい。で、コースの話なんですけど、
はいはい、
まあ、だいぶ大きく変わったものの、その、スタート地点松原スポーツ公園というのは変わらず、
うん、
右回りにまず大きく回って松原スポーツ公園に帰ってくると。
そうですね。で、マイルの場合は、57キロのコース。
はい。で、また、それを8の字に、今度は西の方へ松原スポーツ公園に
行く。ね、いや、同じコースを行くんですね、これ。2周するんですよ。
おっと？
松原スポーツ公園から、まあ、この地図で言うと、右側の方へ、もう一回走る。
ちょっと待って。
多少のショートカットはあるんですけど、ここの部分。
うわ。
57キロ、54キロ。
いわゆる、今までの御嶽だったらね、ほら、こう、西回りで、
はい、
スポーツ公園から西回りで、こう、ぐるっと回るときに、100K のコースがあって、
うんうんうん、
100K のコースに、こう、いわゆるなんか無理やりくっつけたかのように、ループ箇所が、
そうですね、分岐がありますよね。
100K の人はこちらっていう、ちょっと逸れて、くるっと回って戻ってくる。
はい
はい、で、また行ったかと思うと、100K のコースからまたちょっと外れて、
うん、
くるっと100マイル専用のループがあって、またくるっと回って戻ってくる。うんうん、だから、先に100マイラーが8時にスタート、夜の8時にスタートするんだけど、うん、夜の0時にスタートした100系の人たちが、
うん、
後で追いついては、また話して、
あ、そうですよね。
また追いついて、また話してみたいなのが、こう、それがなかなかこう、なんかね、いい感じでこう、交わる。
100系のめちゃめちゃ速い人にぶち抜かれるっていうのが、醍醐味の一つだったんですけど、それが今回はなしですね。
ね、カブラギさんにぶち抜かれるっていうね。
うんうんうん。僕 JR さんでした
ね。JR さんにぶち抜かれるっていう。それあるある、御嶽あるあるだったけど。
速い人のね、後ろ姿を拝めるっていうのは。
ね、あ、こんなスピードで 100K 行ってんだ。そりゃ速いわな、なんてね、思いながら。
今回同じところ、ほぼなぞる感じで、この2周して110キロ。
ちょっと待って。
まず。
東側を2周して110キロ。
そうです。で、そこから左側、西側を、50キロこなして、合計160キロ。
ちょっと、いろんな意味で気が遠くなるね。
そうですね。ただ、ね、メリットとしては、毎回松原スポーツ公園に戻ってこれるんで。
1周目、1回。スタートから1周目、戻ってきて2回目。はい、次、もう1周して3回、う
ん。そうですね。スタート合わせたら3回。だから、ドロップバックを受け取れるのが2回ある。
2回あるんだ。
そうですね。
で、西に回って戻ってきてゴール。
はい。で、デメリットとしては、やめやすいっていう。自分自身ドロップしやすいっていうのもあります。
まあ回収者とかそういう問題じゃないもんね。
そうですね。
だって、
うん、
終えたらここは。
うん、自分の車がもう視界に入ってる状態なんで。
やめたくなるわ、それは。
で、車のトランクにはキャンプチェアとか積んでありますから、もう。
だね。
ね。いつでもやめれる。
まあ、だいたいキャンプチェアとか、なんならタープとか置いてあったりとか。
そうです。
最近はちょっと厳しいのかな、うん、
最近ちょっと厳しいですね。
はい、いやー、そのコース、ですよ。ちょっと新コース。で、まあ、スタート地点着きましたと。当日土砂降り、
うん。うん。
で、スタート時間は毎回の変わらず8時スタート。
8時スタート、はい。
これね、もう本当に順を追って、僕が聞きたいんで、
はい。
まあ聞くんですけど、まあお仕事と両立されてるじゃないですか。
はい。
前日寝ずに、ん？当日、
当日朝出発ですね。
朝出発で。
僕は。はい。
現地着いて。
はい。
で、あれ、寝たいじゃないですか、ちょっと。
うん、うん。
寝た。
寝れた試しないですね、今まで。
あれが
寝
れ
ない。
あれが寝れない
ですよね。寝れないですよね。毎回ですけども、ちょっとでも睡眠時間取ろうと思うんですけども、もう気になってずっとそわそわもそもそして。 今回ちゃんと耳栓もアイマスクも持っていたけど寝れたもんじゃないです。
僕耳栓は毎回持って行ってました。アイマスク持って行きました。
行きました。もう一緒ですよ。
あれ寝れない。
気になって気になって寝れないですよ
ね。ねえ、なんとかちょっとでも寝ときたいと。
そう、なんかね、現実逃避しようとこう目をつぶってこうエロいこととか考えるんですけど、
うん、エロいこと考えると元気になるんじゃないでしょうか。元気になる。
そうですね。
それは永田恋太郎さんと一緒に行かれたんですか。
あ、そうです。二人で車で行って。
あ、恋太郎さんちょっと紹介しておくと、まあ同じあの、まあ、ね、ブドウ連、
ブドウっていうか僕たちもともとチームジェットっていうねランニングチームが2010ぐらいからありまして、
はい、
モッチさんもご存知だと思うんですけど、あの、アキラデリカット。
デリカットさん。
デリカットさんを総帥とするランニングチーム。
デリカットさん、いやー。
ありまして。
会いたいな
ー。で、まあ、そこに僕も。
僕会ったことないです。
僕ね、TDT の時にあの、ボッチで走ってたんで、デリカットさん声かけてくれて、いつもの元気つけられたんですよ。でも早くてね、先行っちゃってさ。
快速ですからね、あの男は。う
ん、最初と最後しか会わなかったんで、元気もらったのは最初と最後だけなんですよ。
いや、ちょっと話それるんですけど、うん、その、御嶽100マイルに、こう、僕が出ようと思ったのも、2014年に、まあ僕と恋太郎が、永田恋太郎が100キロクリアした時に、
うん、
一緒にこの、同じ年に100マイルでその、アキラデリカットが出てて、で、アキラデリカットがね、もう、まあ、僕らの中ではもうめちゃくちゃ速くてめちゃめちゃ強いランナーの あいつが100マイルってボロボロで帰ってきて、それでちょっとますます興味が湧いたっていうところですね。
2014
ですね、それ。
2014のアキラデリカットがボロボロだった。
ボロボロだ。ボロボロで帰って
きて。ちょっと考えられない。
そうですね。
ね、彼強いし、速いし。
で、それを見てちょっと、うん。出てみたいなって僕も思って。
なんだろうね、あの、100K を走ってる時にね、もう100マイルの方たちの背中とか見るじゃないですか。
はい。
で、その方たちのゴール見るじゃないですか。なんか、熱いものがあるもんね。
そうですよね。
最初は、トレイルランニングやって、まあ、100K とかはどんな世界なんだろうと思って、
うん、
まあ、100マイルはね、はちょっとな
ぁ。そう、考えられないところですもんね。うん、
なんて思って出て、でもあの100マイルを走る方々の背中とか、ゴールのあの、笑顔とかね。
うんうん。
それとその、なんだろうな。ちょっとさっき打ち合わせでも話してたけど、もうあの、ゼッケンのやれ感からね。もはや
なんか。汚い汚いゼッケンになってますからね。もう。
まあ、言うて、
100、
何時間か前にスタートしてるっていう違いだけではあるんだけど、うん、もう明らかにね、もはやなんかあの、ちょっとこう、あの髪がもう老化してるというか。
そうですね、こう。
酸化してるのか分かんない。もうあの、100万円の方だけがあの、安全ピンすらももうすでに錆びてる。
そうですね、茶色くなって、周りが茶色くなって。
白いシャツはその、錆びたピンのために、あの、うん、茶色く、あの、波及してちょっとこう、うん、模様がついてたりとかして。ね。
そう。昔は、その、100万円ループするときに、油性ペンでこう、ペンでチェックしてくれてたはずなんですが、そのペン、チェックされたペンが、もう、ペンの跡がもう、にじんでよ。
もう、やれやれのね、うん、あの感じで、ドロッドロの、日焼けして真っ黒で、テッカテカの状態で帰ってくるじゃないですか、
はい、
ランナーが、うん。あれ、かっこいい
っ
すよね。
そうなんですよ。で、アキラデリカットがそんな感じで帰ってきて、あ、めっちゃかっこいいな。めっちゃかっこいいな思いながらも僕ら帰る途中にアキラデリカットを見たんですけど。その時レンタカーで、レンタカーで来てて。
ちょっと待って、迎えたんじゃないの？
ね、6時までに中津川のレンタカー屋さんにレンタカーを返さなくてはいけなくて、アキラ来おへんな、言いながらも、ちょっとでも、いやな、もう一泊料金払うあれやから、もうちょっと、もう出発しようと思って、車出発させたら、ロードの向こうの方から、ボロッボロになったデリカットが歩いてきて。
何か、橋を渡ったあたりなのか。
あ、それも越えたところですね。
越えたの、じゃあ、もう坂だね。
坂道のところで。
もう、まさに見捨てて帰ろうとする。
そうですね。
レンタカーに乗った友人たちを、
そう。こっち、背徳感が吹き飛ぶぐらい、こう、応援しました。おぉかっこええ
吹き飛ばしすぎや
ろ。よくやったーって。
よくやったーって、お前たち今から帰るんやろうと。
デリカットはその時家族で来てて、そうそう。ご家族で別の車で来てたんでね。
別に一人じゃなかった、
ね。ただ、でも、ゴールで迎えることができないっていう、こう、背徳感があったんですけども、もう、それが吹き飛んでしまうぐらい、もう感動しましたね。おー、帰ってきたーって。
あれは感動するし、まあ、8時スタートの24時間だから、関門は8時じゃないですか。
はい。
多分それって明るかったんだろうから、22、3時間で帰って
た、ね。多分そうですね。22時間台だったと思いますね。
早いですね。さすがに。
さすがですね。まあこれ聞いてる人からしたら、デリカット誰やっていう話。
デリカットさんどうやって説明しようかな。
ね、チームジェットっていう、その、そうね、まあね、進出鬼没の、チームがあるんですけども。
チームジェットね。はい、チームジェット実は僕の YouTube、で、ずいぶん前に、武道坂メンバーの方々にご参加いただいた時にご紹介いただいていて、
はい、
チームジェットのその帽子を、キャップを、
そ, それ僕ですか、
かぶってらっしゃい
ました。はい。で、あそこに出てた赤いコンドルとか、
はい、
あと、モッチーさんご存知かな、山本正史っていうのが東京にいるんですけども、
はい、
あのあたりが一応
チームジェット、
チームジェットメンバーとして、アクティブに活動して、で、最近は武道の方にもお世話になってて。
お世話になった。
はい。
ああ。なるほど。
で、そういう仲間が結構走ってたんで、やっぱ OSJ の御嶽っていうのは、結構その仲間たちと出ることが多かったですね。
で、まあ、いつかは自分もその100マイル走ってみたいなと。
そうですね。
思ってたと。
そう。なんか、特に、御嶽でポイントを稼ぐとか、あと、UTMF に出たいとか、他の100マイルレース行ってたいっていうのじゃなくて、御嶽の100マイルを仕留めようっていう、もうそれだけでやってましたね。
ねえ。気持ちわかるな
ぁ。もちさんね、同じような感じでおっしゃってましたけど。
で、1回チャレンジをして、二回チャレンジをして。
そうですね。2015、2019。
4年も空いたんですね、その間に。
その間に、2015に出た時に、やっぱりコテンパンにされすぎて、その時は、なんか内臓のトラブルとか、どこどこが悪かったとかじゃなくて、完全にやっぱり実力不足で跳ね返されたんで、
うん、
そっからちょっとセンスないのかなとか思って、
うん、
まあ、あまり、レースプランもそこまで緻密に考えてなかったし、勢いで、行ったくせになんか落ち込んでるっていうね。
お前そんなに準備してなかったのに
何を落ち込んでるんだよ。でもなんかその時はちょっともう、うん、何をどうしたらいいかってわからんぐらいコテンパンにされたんで、ちょっと距離をレースから置こうかなと思って、
うん、
で、まあ人のペーサーとかはよくやってたんですけども、
うん
うん、自分で進んでレースに出るっていうのも、うん、2015以来ちょっとやめてましたね。
ちょっとまあ聞いてらっしゃる方になんとなくイメージを湧いてもらうためにってあえて聞くんですけど、
はい、
まあそのテッサンはいわゆるロードのフルマラソンとか出たことある？
あ、ちょこちょこ出ますね。
とかなんかなんとかウルトラマラソンとか。
あ、
そういうので言うと、タイムで言うと、その時はどのぐらいのタイムを？
でも、その時っていうのは2015ぐらい。
ぐらいの。
だと、フルマラソンだと、もう2015だったら3時間10分前後うろちょろしてた感じですね。
まあ、それでも、だから、サブ3見えてるぐらいの時の走力はあった
んそうですね、ね、はい、うん。他何が、サバ街道とか昔出てましたね、そういえば。あれ、77キロぐらいあるやつですね。あれもまあ、うん、まあ10時間切るぐらいの、まあ普通の走力だったと思う。
早いけどね。
結構ロードは1年に1回ぐらい出てましたね。ちょうどその時記録がどんどん伸びてたんで。
うん、
そこは年一では出て、うん、ちゃんとインターバルとかしてた覚えはありますね。
なるほど。 でもそれだけの、まあフルマラソンでも3時間ちょっとでは走れるぐらいの走力だったけども、1回目は弾かれて、
完全に弾かれましたね
で、なんかちょっと距離を置いたりとかして、
そう、
うん、大して準備もしてなかったけど、
一丁前にもう距離を置くっていう、
半みたいな感じ、うん、2019はじゃあ、
2019はね、結構ね、その時はまあ人のペーサーとかやったりとか、レースあんまり出てなかったんですけども、まあ身近に山はあるんで、すごい走ってて、うん、で走力は全然2015の時よりは上がってたんですよね。なんで練習もしっかりしてましたし、うん、である程度の対策してたんですけども、まあその時はフルだとまあ3時間0分前後も行き来してたところで、
あ、その時はあれだね、ちょうど僕なんかもストラバですごく刺激をいただいてたよな。
もっちさんも結構あの時やってはりましたよ ね、 も
うやってたね、ちょうどそこが重なってるね、そのタイムを追ってる時も、
そう
3時間切るか切らないかぐらいのところで、
そうですね、もちさんあれですよね、別台でした確か、
豊富だ
った、ね、豊富
だね。でその時だからお互いなんかね、ペーランペーランインターバル、
そうそう
みたいな、生き地層 LT 層みたいな感じで、なんかみんななんか
ちゃんと
そんなにお会いしたこともないのに、みんなでなんかLT 何分とか何キロとか
情報開示しちゃってましたね。
M ペース何キロとか。
E20 やってましたね。
E20、
T20。何すか、それ。
もう完全にストラバ上で、もうダニエルズ祭りみたいな。
なんで
も
ね。
ダニエルズフェスティバルになったんですよ。
まあ、恥ずかしながら僕、今でもするときありますよ。E20、T20。
もう。
ダニエルズ聞くんですけど、うん、内容は全然わからない。
あ、そうですか。ちょっとその話すると長くなる
な。長くなりますね。
まあ、
また別の機
会。調べときます。いや、自分で。
今やっと V ドット上がったかな、みたいな。一つ段階。いいペース、ちょっと5分10秒ぐらいでいってみようかな。なんかね。
いいペース5分10。
ね、10とかね。
大体
ね。大体あの辺で、ね。
3時間切るぐらいのペースで、
ね。そう。いいペース。坂本ちゃん分かんないですか、
うん、全然ね。
そうですか。
あの時にストラはね、結構やってはりましたね。
うん、そう。まあ本当に。
勉強してきます。
うん。ね、ちょうど LT 走。まあ5キロでもパーンって走って、20分切って練習しとこうか、とか、19分か、頑張ったら18分か、みたいな。ね。そんな時代ですよ。
そんな時代でしたね。まあまあ、そんなことをしてた2019年あたりなんですけども、うん、準備はだからある程度出来上がってて、まあ体も出来上がってる、まあ車体自体はもう完成してる状態だったんですけども、2019がね、びっくりするぐらいのまた雨で
2019だから僕も出てるもんね。
そうですね、もちさんも出てますんで、そう、あの時はだいぶ僕暑さ対策で結構水分を含んだら、こう、ひんやりとするシャツとか着たりとか。
わかるな
ぁ。あと、ちょっとでも軽量化するために、嫁のレインウェアをこう、借りていって、
うん、
パーテックスのやつだったと思うんですけども、でも、会場ついて裏見たら、もう、ボロボロに裏地が剥がれてて。でも、空を見たら天気怪しいなっていう感じで、で、いざ走り始めてみたら、もう、どしゃぶりだって、まあそれは完全に結果的には自分の準備不足に含まれるんですけども、
うん、
それでも体もむちゃめちゃ冷えて、内臓動かなくなって、
うん、
一応足は動くんですけども、もうずっと結構序盤で吐いてましたね。40キロぐらいからもうずっと、エイドでこうご飯食べるんですけども、全部戻すって。で、水分も受け付けなくなるいう感じで、
うん、
で、自分のなんか、対策としては、そういうゲーゲー吐くときって、一回体を再起動したら元に戻るっていうのは分かってるんですけども、再起動っていうのは一回意識を失うんですよね。
おっと
まあ、寝てしまうみたいな感じで。
はいはい。
なら、どんだけ僕吐き気があっても、こう、次目覚めたときはもう吐き気がなくなってるっていうのは、ちょっと人体実験で
分かってた
んで、 どっかで寝たいんですけど、御嶽ってそんな雨宿りできるとこなんかないじゃないですか。
ないね。
寝転んで寝ようとしても、もうすごい雨が顔にピッシャーかかって、寝ることもできず、うん、まあ、んで、ね、寝転んでたら、横通る人に大丈夫ですか大丈夫ですかって毎回言われて、
寝れないし、
ね。寝れないし、もう、だからもうゾンビのようにこう、蛇行しながら、ゲーゲー吐きながら、うん、コース走ってて、で、夜明けが近づいてきて、まあ気温も上がってくるじゃないですか。うん、で、雨も止んできたところで、ようやく胃が動き出して、
うん、
で、そこでようやく走り始めたんですけども、もうゾンビになってる時間が長すぎて、で、関門間に合わずという感じでしたね、その時は。
いやー、よくわかるなその感じが。
そうそう。内臓が全然ダメで、それもまあ、経験不足といえば経験不足なんですけども。
また、御嶽の誘惑にね、まあ、そうめんエイドとか後でまた出てくるんだけれど、はい、まずは第一関門で美味しい、固形物のおにぎりが出るっていう。
あ、そうなんですよね、あれ。
あれが胃がやられてる時に朝方ものすごい固形物を入れて、さらに胃に負担になるっていうね。
しかもね、雨めっちゃ降ってたから、おにぎりが結構その時水を含んでて、全然美味しなかった。こんなん言ったらダメなんですけど。
濡れてるんですか？
濡れてて。
濡れてる。
あら。
いやいや、エイドしてる方にはすごい感謝してるんですけども、ちょっとその時、それもあって、こう、胃が受け付けなかったっていうのがあって。
いやー、でも、その土砂降りって、もうそれわかるなー。
だから、まあ、マネージメント不足はマネージメント不足ですね、完全に。
まあね。
あ、ね、そういう寒い時の対策っていうのを完全に怠りがちだったっていうのは。
なんだろうな。ちょっとぐらい、雨の強さがね。
うん。
弱くなってくれないかな、と、期待するじゃない。
はい。
まあ、叩きつけるよね。
そうですね。やむ気配がなかったっていう。
心を折るほど叩きつけるじゃないですか。あれは、まあ出た人みんな経験してると思うけど、ちょっと期待するじゃないですか。
そうですね。
でも、叩き続ける。
叩き続けますね、もう本当に。
うん、
完全に心折ってくるし、エマージェンシーとか出してたんですけども、もうそんな何の意味もないぐらい。
いや、御嶽ですね。
エマージェンシー被ってたら、もう叩きつけるその雨の音がもううるさすくて、バチバチバチバチバチバチ。
鼓膜が。まあそんな、2019年。
そう。
あれ、実は後半はちょっと天気が少し
回復してましたね。回復してましたね。
やられたね。
やられました。もう、でも、体温が戻って、うん、食べれるようになってからケロッとしてたんで、結局、ドロップバックのところで関門あったけども、結局下山は自走で行きましたね、あの時は。走れる状態やったんで。
ああ。2019はね、で、僕もマイルに出てて、その時 100K だったかな、武道連の方々。
はい、
はい、あ、すいません。いて、吉田くんとかね。
はい、
あと、元さんとかが。
元さんね。
あれ、元さんなんか初出場。まあ、ちょっと一緒になって。
はい。
で、
たてちゃんとかも出てたんちゃいます、確か。
たのかな、はい、で、一緒させていただいたんですけど、あとは、まあ、ちょっとこの界隈ではないですけど、徳島の、100系出るランナーとかね。
うんうん、
一緒に出てたんだけど、まあ、マイル頑張ってくださいっては言われてたんで、頑張ってたんだけど、どうしてもちょっと続けられなくなっちゃって、ね、テスさんと同じ、デポのところ、第何エドだったか忘
れた。第3ですかね、あれって。
ね。
もう記憶も曖昧ですわ、僕。
あそこで回収車乗りました、初めて。
あ、乗りました。
だけど、初めてだったかな。1回目のチャレンジの時あったのかな。プロトレイルランナーの方、どなたでしたっけ？ちょっと。
大瀬さん？
大瀬さん。大瀬さんの回収車
に。はい。
乗らせていただきました。で、御嶽はね、何年かその前に、噴火があったから。
ああ、
翌朝ね、関西の、メンバーで、ケンさんとかと一緒に御嶽を登りましたけどね、うん、翌日。で、登ったら、回収してくれた大瀬さんが、普通に山頂近くで走ってたっていう。また挨拶するみたいな。すいません、昨日回収いただきました。ありがとうございました。みたいな感じで。
2019、大瀬さん、ウォーターエイドにいましたね、確か。水ないでーす、言うてました。
あ、そうなんですか。
はい。まあ、水ないのはね、わかっ、うん。あるあるなんで、別に何とも思わなかったですけど。
ね。
まあ、大瀬さんが言うからみんな何も言わず、こう、そのまま下向いて走ってましたね。
まあ、そういう。
水がないんですか？
水、ね。
ね。
ドーンとあるときとないときある。
そうですね。
極端やね。
そうだから、特に、うん。御嶽、御嶽っていう OSJ です。OSJ 自体がですかね。ちょっとわからないんですけど。
そうですね。
だから、そこまで過度の期待はしてないんで、まあ、別にいいわと思って、水なくても。
山中とかもないからね。
今回もなんか水渋滞とか、なんかいろいろあったらしいんですけど、はい、40分の水渋滞とか。
それも全然、
ね、
もともと期待
してないから。
でも自身で用意する
から。あったらラッキーっていうぐらいで、
は
い、バナナとか並んでたから、逆にラッキーと思いましたね、やっぱり。
あ、そう
だ。オレンジまであるって。
ありました、
ありましたね。
普通そういうもん、ないですからね。
ね
え。
だから、うん。むしろ良かったですね。
ああ。
でも、ちょっと話また飛ぶんですけども。
どうぞどうぞ、飛びまくったの、今回は。
ウォーター、2周目だったかな ?2 周目で、ウォーターエイドがあるんですけども、僕がちょうど着いた時にこう、もう水ないですみたいな感じで、
うん、
でも水ないのはまあええかなとは思ってたんですけども、でもその水ないですいう人が悪いと思ったのか知りませんけど、イロハスをこうパッと置いてくれて、これ
ありがとう、
もうこれしかないです。でもそのエイドに着いたランナーがちょうどその時僕含めて4人いて、僕が4番目だったんですけども、
イロハス1本に4人、
そう、そのイロハスももうその人も結構飲んでるんで半分ぐらいしかなかったと思うんですけど
半分の色はそう。取り合いになるじゃない
ですか。そう。で、まあ、でも、ちょっと、やらしい根性してるんで、
うん、
まあ、いいとは思いながらも、余るんやったらちょっと欲しいなと思って、
ちょっともう
ね、で、3人が入れるのを待ってたんですけども、
うん、
まあ、僕のとこ、どうぞってたどり着いた時には、こう、3ミリぐらいしかな
かった。一応その前の人は、残した
んです、ね、残してたんですけど。もちろん入れましたけど、その3ミリのフラスコの中に。
いや、
感謝しながら。
3人目の人の愛だったけど、
うん、
でももうもはや3ミリしかなかった。
まあ、あるだけありがたいなと思って。
まあね、水も担ぐし、食料も担ぐし、
そう。
御嶽はそうですよね。
まあね、期待はしてなかったんですけど、あるならちょっと
欲しいな。欲しいな。それは思いますよね。いやー、ちょっともう、思いが余って、長くなって申し訳ない
です。いえ、こちらこそ話し飛んで申し訳ないです。
そんな思いの中で、2022、スタートに、スタート
とし、はい。
もう着いたら、まあもう、例のごとく大雨。
大雨、憂鬱な気持ち。
またこれかと、
うんうん。
で、眠ろうと思っても、そんな眠れないと。
眠れない。
そわそわすると。
明日の今頃はここだろうなとか、そんなこと考えたらやっぱ寝れないですよね。
松原スポーツ公園の車の中で横になれど、一向に眠れない。
そう。
雨はバンバン、ボンネットを叩く音がすると。
目を開けたら、屈強な男たちがこう、うろうろしてる。
わかるなぁ。その中で、で、だんだん時間は経ち、スタート時間を迎えましたと、
うんうん。
今回そのメンバーの中では、マイルを走ったのは、テッサンだっけ？
その、永田恋太郎さん。
ああ、ごめんごめん。あ、一緒に行った、恋太郎さんはだからもう、一緒にマイル行ったん
だ、ね。そうです、そうです。
あ、なるほど。過去に走った、デリカットさん以外、ジェットのメンバーは。
そうですね、デリカットはその時、ね、多分キャンプしてたと思う。家族と。
あ、でも、御嶽で？
いや、違う、全然違う。
全然違う。
バカンスを過ごしてたはずで。 今年はパスっていうことで。
楽しくバカンスを過ごしてる中ね。
そう。
スタートしましたと。スタート前のところでお話聞いておくべきところとかってあります？事前準備で気をつけたこととか。
そうですね。まあまあ、便意コントロールっていうのはもうずっとね。
便意
やって、まあ、
ね。下腹部マネジメントね。
そう。
はい。
で、電車着いた時から、車で着いた時からもうトイレ見つけてはやるっていうスタイルだったんですけど、やっぱりね、そういう時って、出ないじゃないですか。
出ないね。
出ないですね。だから、うん、意識してトイレには行くようにしたんですけど、結局、こう、
うん、
抱えたまま行く、スタートするっていうことにな
っちゃった、
はい。
そこはじゃあ、下腹部マネジメントはうまくいった感じもしないし。
しないし、そう。
睡眠のね、時間の確保なんかもうまくいった感じはしないし。
でもまあ、でも、残り、一時間ぐらい、スタートまで残り一時間ぐらいになった時からもうすべてを諦めて、
うん、
で、もう覚悟決めてっていう心境にやっぱなってきましたね。
ね。
もうすべて抱えて走るっていう。
もうあそこに立った瞬間、ね、悟る
っていう、
ね、走ろうと。
さあ、今年も行くかっていう感じで
。まあね、あの感じね。
そう。
いやで、夜、スタートしましたと。
うん、
最初どんな感じで、そのペースはね、まあもう、御嶽慣れてるから、まあ全然ね、マイペースでいこうっていう感
じ。そうです。2015とか2019出た時は、覚えてるんですけど、5分半ぐらい、最初のロードを走ってたんですよね。
それもう本当若いね。
若いですよ。
僕らのね、
そう、
その時の5分半は、スタートの5分半はもう、完全な命取りだ
よね。後で借金になるだけの5分半ですから。なんか、後ろに行ったら、引き離されるのが怖いっていうのがあって、
でも、
ついていかなきゃっていう。
でもなんか、みんな早いんだよね。
そうですよね。で、周りの人とも喋った覚えがあるんですよ。これ早くないですかって。でも、
ちょっと早いな、とか
言
い
ながら。でも、関門がきついから、でも行かなきゃみたいな感じで行くんですけども、やっぱりそういう時って、もうその時点でこう、借金を抱え始めてる感じです。だから今年はもう絶対に6分以上のスピードは出さない。
出さない。
6分からまあ6分半ぐらいで最初のロードをどんだけ離されてもキープするっていうのはもう決めてたんで。
えらい。
惑わされず行けましたね。
いやー、スタートしての、なんか興奮のスタートの中でね。
うん。
熊鈴が鳴り響くじゃないですか。
はいはい。
で、マイルスタートの時も、もうすでに真っ暗だし、
はい、
カランカランカランカランカランって言いながら、こう、うん、ヘッデンだけがザーって揺れていくあのスタートの、はい、あの中でこう、ペース惑わされずに6分を維持するっていうのは、結構、まあ、勇気いるというか、
そうです
ね。心強く持たないといけないと思うけど。
結構前に行っちゃってるけど、まあ、そのね、2回の失敗が僕はあるんで、絶対ここは、我慢した方が得策っていうのは分かってたんで。
ペース維持した。
ペースは維持しましたね。
ペースコントロールは、これ、時計かなんか見て
やった？あ、もう、GPS 見ながら、スンと見ながらやってましたね。
お話伺っていく中でお聞きするギアは、まあ、概要欄とかに、
はい。
ちょっとこう貼って紹介しようと思うんですけど、はい、うんうん、ちなみにそのマイルで使用された、その GPS は、うん、ガーミンの時計かなんか、
スントの。スントの、これなんだ、スパルタンウルトラかな確か。
スントのスパルタンウルトラって坂本ちゃんある。
スントの
スパルタン。
スパルタン。
ウルトラって、
うん。ウルトラ、あるんですか。
スント9、9と9とかなんかそんなんじゃなかった
よね。9のちょっと前かな、
あ、
確か。
スパルタン、ウルトラ。
すいません、間違ってた。
あ、今されてるの
そうです、そうそうそうそう。
あ、なんかかっこいいね。
これで、うん、9の前やったと思いますけどね。
これで御嶽ウルトラ完走。
そうです。
と、
まあでも、27時間ぐらい確か持つはずなんですけども、だいぶ長い間使ってるんで、電池劣化してたんで、
うんうん、
3周目はバッテリーにつなぎながら走りました、
これ。あ、例のね。
例の。
よく見る光景。
そうです、そうです。
アンカーのバッテリーを差しながら走るっていう。
まさにそれですね。
あるある
の。もうそれが嫌で、
うん、
エンデューロ買って。
あ、 坂本ちゃんはあのガーミンのエンデューロ。
そうです、その前もうつないでやってたんですよ。もうそれが嫌でエンデューロ買って、
うん、
今回また買いましたけど。
また買った。ちょっとまあ後で見ようかな。まあでもまあでもせっかくなんでちょっと見ようか一瞬後で。これはエンデューロじゃないですか。ごついね。あれ？ん？何なんだこれ？カロス？コロス？
カロス。この間買いました。
カロス。
はい。
重たいけどこれ。
140時間。
140時間？マジか。
はい。
もちさん、今、ランニング界でこれが大ブームなんです。
で、え？
今。
俺乗り遅れたよな。
そう。
え？カロスが大ブーム？
今もう140で、で、ルートを全部出して走っても全然持つ
ん
です、
うん。マジか。何にこれ、種明かしがあるんだろう。まあ、重いは重いけど、そんなにこう、がっつりこう、電池入ってますって感じもしないけどな。でも、入ってる。圧倒的に電池持ちがいい、
うん。そう、電池の省電力技術がすごいんでしょうね。
心拍はちょっと取れないですね。
心拍取れない。
ここですか？
僕はめてやったんやけど、あんまり取れないね。
あ、そうなん。へえ、ちょっと。
まあ、また。
なんか気になるね。
はい、また。
またあの、どっか。
何かで。
ロイユー YouTube か何かで。
お、久々の。再
開したら、ギアチェックしましょうか、はいはい。ありがとうございます。まあ、いろんなトレイルランニングレース、
うん、
参加されてる方、あと、この御嶽マイルをね、同じようにこう目指されてる方なんかはギアなんかも少し気になられるだろうからちょっとお聞きしましたけど、まあ時計はそんな感じで、
はい、
それでペース見ながら、
そうですね、
走られたと。で6分維持して、
6分維持して、あと気ぃつけたことは小雨がずっと降ってたんで、あの周り結構最初だから半袖で走ってるランナー多かったんですけども、初めから僕レインウェア羽織ってましたね。というのもその2019年に、やっぱりあの寒さで内臓がやられたっていうのがあったんで、で、僕、もともと冷え性で、で、お腹も弱くてっていうのがあるんで、なるべくこう、お腹をなんか温めるために腹巻きもしてましたし、あと、その、は、レインウェアも着て、で、一応念のためにカイロを持ってっていう感じで、そういうお腹対策を OL みたいなこと言うてますけど。
でも、偉い。その、周りの服装とかに気を、その、引っ張られずに、自分に必要な、あの、装備が何かを考えて、あの、過去の失敗なんかも参考に、ちゃんと着込んで走ったってことね、
最初から。そうですね。まあ、暑かったら脱いで、で、まあ、僕のスタイルなんですけど、こう、ね、トレランザックのストラップあるじゃないですか。あのストラップのとこにも、うん、レインウェアを引っ掛けてしまうんですよ、前に。
はいはいはい、
で、暑い時はそうしたらいいから、もう初めからこう、レインウェア着込んでっていう感じですね。
あ、ちなみにレインウェアは何を着かれ
た？もうベタベタの、もうモンベルです。
モンベルの。
何だったかな、あれです、
よくあるやつですか。
よくある
ストームクルーザー。
いや、じゃなくて、
何でしたっけ、
バーサライトじゃなくて。
バーサライト。
もうちょっと分厚い。
バーサライト。
あれ、うん、モンベル、僕らモンベル知識
がちょっと。ありますよ。
バーサライト、ストームクルーザーじゃないの、
その間ぐらいの。
ストームとバーサライトの間に。
間のね。
ある
?4種類ぐらいあるからね。あれ、ストームが一番いいんですよ。確か。
そうだったっけ？
ストームが一番いいでしょ？
そうですね。
うん、
でも大体トレイルラン
ナー。それ1個手前。
でも、
1個手前。
大体トレイルランナーで言うと、
トレントライア。
あ、トレン、それ思いつかなかった。トレントフライヤー。
そうですね。
でも結構、
しっかりめのやつね。
そうですね。
これは1回変えてやるから。
あ、出してくれてるんですね。すごい。
あ、これあの、OSJ スポーツさんの写真ですね。
そうです。
オールスポーツ。
オール。
OSJ スポーツ。
申し訳ございませんでした。オールスポーツさんの、写真ね。あ、でもこれ、ちゃんとやっぱり、その冷え対策をしよう
って。これ、エイド帰ってる時、帰ってきた時ですか？
そうですね。2週目帰ってきた時ですね。
あ、2週目。
結構雨降ってた時ですね。
今ちょっと写真見せていただいたのが1週目。 走って帰ってきた松原スポーツ公園の、そこでもまだ羽織ってらっしゃるよね。
まだ羽織ってますね、
うん。あんまり降ってなさそうだけど、その時
は。その時も羽織ってます。
ああ。もうとにかく冷えまいって
思
った
ね。そうね。で、ドロップバッグにも魔法瓶にお湯入れてたんで、
うん、
ドロップで何か食べるっていうよりはもう白湯を飲んで、内臓を常に動く状態にしとくっていうので、冷えで内臓が止まるっていうのが一番僕心配してたことなんで。
それ僕も白湯対策はしたことあるんだけど。
はい。
やっぱりサーモス。
サーモスですね。
一緒だね。あれ、軽量だし、まあ、6、7時間暑いじゃないですか。
暑いですね。
全くの白湯の入れて、で本当に滝のようなというか、バケツをひっくり返したような雨に打たれた時に、
うん、
あの白湯飲むと、本当天国かって思う
ぐらい暖
か
いよね。
これ本当に持ってきてよかったなって思う一瞬ありますよね。
う
ん、
僕、そうやから、家で、家出発するときに、だから、土曜日の朝5時とかに入れてきた白湯を、
うん、
確かそれ2週目終わった後ですから、ね、日曜日の11時、朝11時に飲んでるんですけども、まあまあまだ暖かかったです。
暖かかった
です。はい。
へぇいや、白湯は、これ参考になる人いるんじゃないかな、うん、胃腸トラブルというか、
うん、
ね、体が冷えてトラブった人にとってはね。
最後は最高ですね。
そうですね。生き返りますね、やっぱり。で、うん。トラブルの事前予防にもなりますし。
マラソンの人も飲むんじゃないですか。
あ、そうなんですか。
ね、
マラソンの人も飲むかな。うん、僕、だから、
これいつですか？
あ、これもう3週目入ってますね。
ちょっと見せてください。
100、130キロとかそんなんじゃないですか、ね。
ああ、これも130キロの写真か。
僕が80キロぐらいの時だから、それぐらい、
うん。ああ、そうですね。
土砂降りが止んだと
思った。そうですね。この時ちょっと、うん、暑い感じの時ですね。やっと半袖になってる時です。
なるほど。まあ、結構大半だから、長袖というか、
そうですね、
カッパを着られたという。
で、ひどい時はレインパンツも履いてました、僕。
ああ。
もう時間を惜しまずに、
しっかり
冷え対策、お腹を守りたいっていうのがあったんで、
先ほどお腹周りも気にされて、
はい、
腹巻きもされたっておっしゃってましたけど、
はい、
腹巻きもモンベルの
モンベルのやつですね、
はい、伸び伸びのやつね、
そうですそうです、
あれあったかいんだよな、
あったかいですね、あれ、
それをしたらば、じゃあいわゆるなんだろう、まあファイントラック的撥水インナーは傷、
あ、それもね、実は着てたんですけど、うん、ファイントラック的なやつですね、もうジェネリックのやつで、
あれ、あ、僕もファイントラックではなかったんですけど、お宅とかで着てたのは、はい、オンヨレのやつだったんですけど、
僕どこやったかな、オタフク手袋っていう、
なるほど、
メーカーのやつですね、
知らんけど
アマゾンで買ったはずです、
オタフク手袋のインナー、
はい、インナー
半袖とノースリー。
ノースリーのやつが。
ノースリーのピチピチのやつを着て。
着て。
まあ、いわゆるポリプロピレン素材。ポリプロピレン素材。
はい。
いわゆる撥水。
そうですね。
着てるんだけども、腹巻き
もして、ね。腹巻きもして。
腹巻き2種類ある。分厚いのと薄いの。
あ、そうなの？
そうなんです。
モンベル？
確か薄い方
してる。
はい。
今2種類ある
？ 2 種類ある。
また、あれって結構ニッチな商品だと思ったけど。
まあ。2種類ありますよ、そ
う。あ、そうなんですか。やっぱり愛用者多くて、2種類に増やしたのかな。
はい、分厚いの
は。あれいいですよね。で、腹巻きもして、
うん。そうですね、腹巻きして、とりあえず熱を逃がさないように、逃がさないようには心がけてましたね。
なるほど。じゃあちょっとまた概要欄にその、なんとか手袋を。
オタフク手袋の。
オタフク手袋。
ドライ
アマゾンに売ってるかな？
アマゾンで買ったはずです、僕。
あ、そうなんですか。はい、聞かないな
ぁ。初めて聞きました。
ちょっと間違っとったら恥ずかしいな。
そうですか。
そんな。
それはもう修正で。
ギアの話はあちこち飛んでしまう
から。あ、合ってます、合ってます。
面白いからしちゃおうかな。
オタフク手袋。
はい、行きますか。
撥水系のやつは坂本ちゃん使われますか？あんまり使ってないね。体、冷えでくたばることを知らないものね。
僕、今回御嶽 で、インナー着なかったです。
着てないね。ああ。
何もなしで。
何もなしで。まあ、もう冷えやすい人にとっては、あの、まあ、なんていうの、すごくこう、大事なアイテムというかね。
そ
ういう。
手袋もいらないです。
手袋もしない
ですね。
冬もいらない。冬もいらない。
僕は冷えやすいんでね。あ、今見せてもらった。おたふく手袋のオールシーズンインナーノースリーブ丸首 3D ファーストレイヤー吸汗速乾消臭メッシュコンプレッションと何がなのかわかんないわ。でもすごいな、この評価数1157も欲しい。あの
値段見たらもっとびっくりします。
え、値段？値段何？普通のノースリーの網網だけど、いわゆる。え、928円？928円。
真冬では試したことないんですけど、まあ夏着る分にはもう全然
安っ。これ知らない人も多いんじゃないかな、うん、
知らない
です。界隈でこの話になったことある？
ないですね。
あ、そう
です。ファイントラックやと 4,5千円します。
いや、するよね。あ、僕これちょっと概要欄に貼っときますんで、ご興味ある方。いや、だってこれ急にパワー安いでしょ
う。ただ、うん、本当にそのファイントラック的な機能を求める人からしたら物足りないってなるかもしれませんけども、僕みたいな鈍感なランナーからしたらもう全然これで十分っていう感じですね。
ちょっと今見るね。大きめのメッシュ編みの、あ、ポリプロピレンって書いてます。一緒だね。で、白も黒もあるし、ノースリーもあれば、半袖もあるし、なんならこれ、パンツもあれば、パンツもあるね。
あ、パンツあります。
おたふく手袋の、編み編みのこの、いわゆる、ちょっと、やらしくなっちゃうやつ。
あ、ミレーみたいな。ね。
ね。の、ボクサーパンツもあって、これも評価高いですね。1000円だって。1100飛び4円。これ、ご存知の方をとは思えないな。ありがとうございます。こんな情報。
いえいえ、逆に効果なかったって、界隈の人に縛られないか心配ですね。しょうもない情報教えやがって。
寒すぎたわみたいなね。へえ、あ、そうなんだ。僕がよく愛用してたのは、オンヨネって、結構自転車の、でね、よく使われるメーカーの、そういう編み編みのポリプロピレン素材のメッシュがあって、
はい、
で、いろいろ試した結果、それが一番、冷えに良かったんで、うんうんうん、真冬何回も、
あ、そうですか。
来たり試したんですよ。
うんうん、
ファイントラックさんと、ノースフェイスでもあったよね。うんうん、もっと編み編みの、こう、穴の大きいのとか、オンヨネさんとかいっぱいあって、うん、こう、着回して着回してチェックした結果、うん、オンヨネさんに決めて、使ってましたけども、
うんうん、
おたふく手袋の方がコスパいいな。
コスパはいいですね。ただ、真冬とかはさすがに僕、ファイントラック使ってますね。雪山行くとかの時は。
そこは高い方
ね。
ああ、なるほど。はい、ありがとうございます。まあそういう寒さ対策をしながら、寒さ対策としては、左右、インナー、
うん、
腹巻き、なんなら、北海道も持ってた。で、かつ、レインウェアをきちんと着込んで、うん。
で、手袋も入れてましたね、ザックの中に。
手袋も入れて。
防水手袋も。
防水手袋はちなみに。
あ、これは、どこだったかな。アマゾンで、
はい、
3日ぐらい前に届いた、もう、防水の手袋で、ロゴでスポーツと誰書いてる手袋。まあ、黒の手袋で。
出てくる話、出てくる話、知らないメーカーの、
うん。スポーツって書いてある。それも、防水っていう単語と、軽さだけで選びましたね。
あ、まあ、さすがに、テムレスだとちょっと重たさは
そうだね。テムレスも一応ね、車の中入れて持ってきたんですけども、うん、うん。ちょっと汎用性考えたら、スポーツの方がいいかなと思って。ま
あ、そうだね。
はい、
まあ。真冬だったら考えるけども、まあ、夏だし。
そう。
まあ、いくら寒いと言っても、軽い方がいいかなと。
そうですね。
あ、なるほど。で、走られて、これちょっと見てみましょうか。スタートしてずっと、 次のエイドまでスタートして、え、何時間後の何キロ目？第一関門第一エイドステーション100マイルだと、
うん、28キロです、
ね。え、
28。
あれどれだ？
その地図で言うと右下の方ですね。
あ、白川。
そうです。小
川。白川小川っていうのか
な。そうですね。
28キロだから。何時ぐらいかな、朝5時、あ、違うな。8時スタートだから、12時か1時。
この時まだ元気なんで、多分、10時半、11時ぐらいじゃん。
そうですね、10時ぐらい思いますね。
11時ぐらいか。
うん。
そこまで順調でしたか？
順調でした。なるべく抑えて抑えてっていう気持ちでしたね。足はこう前に前に行きたいのをなるべくこう抑えつつっていう、まだまだ先は長いって考えて。
大雨ですよ。
大雨。もうその時びっちゃびちゃでしたね。
大雨ですよ。
どちゃぶりのね。
で、ここの28キロ着く前ぐらいに、もうそのすっごい雨、レベルの違う雨が降ってきた時に、短パンからレインパンツ上に履こうと思って、もうそこで、一回止まったんですよね。
止まるやろね、あれは、うん。
レインパンツ履いて、で、レインパンツ履いてる間に、ごぼう抜きされて、ほぼ最下位になったんですよ、そこで。後ろからもう誰も追ってこなくなって。
なるよね。だけど、それだけ自分のペースも維持して、うん、かつ、その対策としてね、あったかい。
でも、逆に、多分、2019年の僕みたいに、ゾンビをどんどん捕まえていけるっていう確信はあったんで、うん、ここでこうレインパンツを履く時間をケチったら自分もゾンビになる確率が高くなるんで、
お、うん、それなんかそのフレーズどっかで見たな。それあのインスタに上げてらっしゃいませんでした？それ
上げてましたね、
うんうん、
レインパンツ履く時間はケチるなみたいな、
うんうん、
そうか、
うん、
書いてくれたな。
でも、うん、レインパンツ履いてる人なんか、ほぼ100マイルで見ませんでした。
あ、そうなんだ。ちょっと、今、テッサンの乾燥機のインスタを見てます。
またなぞります？
なぞりますよ。よしよしで。どこだったっけな？レインパンツあった。お腹が弱く冷え性なので、レインパンツの着脱時間を惜しまなくて正解。おふ、ね。搬送された後の直後の振り返りでもそうやって言われてる。
はずいですね。今聞いたら普通のこと言ってるだけですからね。
うんうん、どこにもオチがないってい
う。そうですね。謎ってあげくオチがないって言われる。
でも、確かにあの状況下の中で、上のレインを着たり脱いだりは、まあそれなりに面倒くさからずにやったらできるけれど、パンツまでっていうと、やっぱりちょっと、抵抗あるしめんどくさいし、
うんうん、
でもそこはやっぱり惜しまずに履いた。
履きました。もうゾンビには二度となりたくないって思ったんで。
二度とならないと。いやー、でパンツ、なんならパンツ履きながら走って、25キロ、8キロ、
うんうん、
の第一エイドを過ぎたら次はどこだ？
次がね、ウォーターエイドがどっかにあったんです。これかな？
なんか、
うん、ちょっと行ったところに、はい。
トイレマークがあるよ。
そうです。
うん、40キロ地点ぐらいかな、
う
ん。
そうですね。
まあ、ここは何の期待もしてなかったんで、もうスルーぐらいの感じで行ってましたね。
瀬戸川っていうのかな、
うん、
ここは水はないです。
あ、ここ水ないです
か？ないです。トイレだけです。
もう記憶が曖昧ですね、この辺。
ないですね。僕も走ったんで、なかったです、ここ。そうか。トイレだけです。
マイルと 100K は、マイルが2周するだけで 100K は1周同じコースを行くから。
そうです。
分かって
る。ないです。
とりあえずすごい上りでしたよね。最初の
最初ね
、エイドを過ぎてからずーっと長い上りで、はい。で、その後激下りが始まるって感じでした、ね。
だってこれ、100マイルも 100K もこの30キロ地点ぐらいずーっと上り続けてるよ、これ。
うん、
この高低差。うん、えぐいな。え？1000メーターぐらい上がってんじゃない？ 800 かな。
そうですね。1100から1000。
1000ぐらい行ってますね、うん、最初に。
そっから、1000ぐらい落ちてるけど。
うん。おります、おります。
すごいね。で、 一周終わるのが、うん、これここで関門あるんだ。
そうですね。ここ確か、8時間半だったかな。
8時間半で。
8時間半ね。うん、4時半。
うん。
第一関門。だから、朝の4時30分に、松原スポーツ公園に帰ってきて57キロ、8時間半の関門をクリアしないと、2周目を走らせていただけないと。
そうですね。こう帰っていたのが確かね、3時28分とかそんなんやったと思います。うん、
1時間余裕がある。
そうですね。これね、もっちさんご存知かわからないですけども、うん、前日か前々日ぐらいに関門の時間が1時間伸びたんですよ。
おっと。
もともとここ、ここの関門はね、3時半に閉まる予定だったんですけども、
ちょっと。やめてやめてって話ね。
まあ、いろいろ理由があるんでしょうけど、一応公式の理由はこう、水たまりが激しくとか、コースがちょっと、コース的に無理があるっていうことで、各関門の見直しをしましたっていうことで1時間伸びたんですけども。
それよかったね。
ね、果たしてそれ本当にね、コースの水たまりの影響なのか、急に主催者が、これじゃあ無理やろみたいなになったのがちょっとね怪しいとこですけども、だからこれ3時半が関門だったら僕2分前だったんですよね、帰ってきたの。
ほう、
最初に累積線も走らされて線も下らされて帰ってくるからね、
うん、そうなんですよね。でこの時の順位って僕かなり後ろの方をやったと思いますね、1周目終えた後で。自分の中では2周目頑張るって決めてたんで、一周目はなんとか抑えながら抑えながらっていう感じで走ってました。
そうなんだ。いやー、これは、じゃあまあ、そのちょっと関門が、少し1時間余裕ができたこととか、もう助けられたりとかもありつつ、
そうですね。
一周が終われたと、無事終えることができた
ら。そう。
その時、周りの様子ってどんな景色でした？その、なんていうのかな。まあ、パンツ履き替えたりとかしてたら、
うんうん、
いや、もしかして俺前の中で一番最後かなとか、まあ、不安を少し抱きながらね、
うん、
これで関門間に合うのかなと。いや、でも時計見ると、まあ、次の、まあ、関門まで1時間ぐらい余裕あるけどなとか、いろいろ思いながら走るじゃないですか、
うんうん、
やっぱりもうちょっとペース上げた方がいいのかなとか。
ああ、それはでもなかったですね。自分の中でちゃんと抑えることが、
うん、
で抑えてこの時間っていうのはもう確信してたんで、
うん、
なんで焦りはなかったですね。
そこがすごいね。
むしろそう、いいペースだと思いながら。で、松原スポーツ公園に近づいてくると、結構歩いてる100マイルランナーとかもいたんで、ああ、そろそろゾンビが出始めたな。そうそうそう。じゃあ、こっから頑張らんとな、みたいな感じで。
なるほどね。今ちょっと手元で見ましたけど、まあ、57キロ一周でしょ？
うん。
で、8時間30分で走ると、キロあたり9分弱。
うん。
まあだから6分とか、上りをキロ10分、下りをキロ6、7ぐらいで走ったりとかしてれば、キロ9ぐらいでいけるのか
な。そうですね。で、1周目だったらまだそういうスピードのコントロールっていうのがしやすいんで、まあそこは特に、焦ることはなかったですね。
なるほど。ちなみに、まあ、前提ですけど、この御嶽マイル、その160キロは、制限時間が24時間ということなので、
うん、
平均ペースはキロ9分、
うん。
キロ9分をきっちり維持して、ジャスト24時間。
うん、
9分を1秒超えると、1秒も超えると、アウトということになるんで、
うん、
まあ、今のところ1周目は、8分台ってことで。
そうですね、はい。なんとか。
間に合うペース
で。間に合うペースでいってるって感じですね。
さあ、次2周目ですと。2周目、天候とか、どうでしょう？
さらにひどくなってましたね。